YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、11月9日火曜日、第341回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものようにですね、いけばの接種流は、次期家元、増野光晴さんからのご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先週と申しましても、まあ、2日前になるわけなんですけどね、実施されました第2回学芸府文化祭はですね、おかげさまで、大いに楽しくも無事終了させていただきましてね、ご参加並びにご協力いただきましたお客様、そして、まあ、スタッフ関係者の皆さんにはね、大変お疲れ様にしてありがとうございましたと、いうことでですね、今後もこれからのそういったことのですね、経験や学習を生かしながら、少しでも皆さんに大いに、ね、楽しんでもらえるような催しを続けていけたらと思っておりますのでね、引き続き、各位様からのご指導ご鞭撻のほどをね、何卒どうぞよろしくお願いいたしますといったところのご挨拶がですね、どうもいつも丁寧で硬すぎるのではなかろうかといったですね、ご指摘をいただきがちな、そんなサンマンマンことキーボー伊藤と、そしていつもですとね、私に続いてサブパーソナリティのご紹介をさせていただくところなんですけども、いまだ第2週目皇族の女性サブパーソナリティはね、正式決定しておりませんところから、リスナーの皆さんにはご不安とご心配をお持ちの方もおいでかもしれませんけれどね、そこはご安心いただくべくですね、本日のサブパーソナリティならぬアシスタントをもう気持ちよくね、ご快諾いただきました。そんな先日の学芸府文化祭でも立派にトップバッターを務めてくれましたシンガー&声優ね、フレキシブルな好意点といえばこちら。
こんばんは、三枝千恵です。どうも。
はい、お疲れ様でございます。はい、
お疲れ様です。よろしくお願いします。
はい、先日のね、はい、学芸府文化祭にご参加いただいて、また今日も引き続き、
はい、
三枝さんには、まあ、サブパーソナリティっていうよりもね、はい、アシスタント的な形で、ご協力ご参加いただくということで。はい、どうしたの急に声が。
ちょっとドキドキ。
ちょっとドキドキ。はい、まあまあ言ってもだからね、学芸府この前参加していただいてね、
はい、
ゲストで来ていただいて、もう今日早速アシスタントだからね。大変っちゃ大変だし、
はいはい、
学芸府も正直、まあ人手不足っちゃ人手不足みたいな、はいね、雰囲気もなきにしもあらずですけども、でもまあ本当に気持ちよく引き受けていただいて、
はい、
どうもありがたいんですけど、まあお嬢はでもね、あの前回のそのライブとか、また前々回の放送を聞いて、聞かせていただいても、非常にこう明るくて、
ありがとうございます。
ね、ガッツがあるということで、
はい、
もうこの子ならもうちょっと本当にそういったパーソナリティとかもね、頑張ってやっていただけるんじゃないかなっていう向きだったり、はい、またほらラジオとかトークを好きだったじゃないですか。
好きですね。
ね、はい、そういった部分で、ね、ではね、本当に今日も、まあ、どっちかというとこの前はゲストで、なんていうの、はい、こっちにこう向かってくる感じだったけども、ね、今日は逆にレシーバーっていうかね、そうそう、お迎え、ゲストの方をお迎えしてね、
はい、
まあ、アシストっていうかね、
はい、
ホステス的なことにはなりますけども、まあ、そういったこともまた一つ勉強にはなると思うんで、
はい、
よかったらまあ今後の声優とね、シンガーの活動に、まあ、一つでも二つでもプラスになるような形で持って帰っていただければいいなと思いますけど、さあ、それはそれとして、どうでした、この前の学芸文化祭。
いやドキドキしたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですね、
うん、どうですか、そう言っていただけるとありがたいんですけど、
はい、いやもうマイクの音響というか返しがすごく良くて、
う
ん、なんかホールで歌ってるみたいな感覚になって、ちょっと
良かったでしょ、そこはほらもうここは、はい、ここはもう鍛えてあるから、うん、ね、はい、まあだからそういう風に気持ちよく歌っていただいたら何よりですけども、はい、やっぱりだからまた何回かね、ああいうことも昨日だからおとついのやつはもう初めてだったんで、
はい、
第2回ですけどね、こちらでやらさせていただくのは初めてだったんであ
、そうなんですか、
そうそうそうそう、だから去年もやったんですよ、うんうん、だからもう何回となくね、回数を重ねてどんどんやっていきたいなと思ってますんで、もしよかったらまた三枝さんもね、はい、そんな形でご参加いただいたりご協力いただければありがたいなというふうに思ってます、はい、だから個人的にはどうなんですか、活動とか。
活動は結構今今月で実はその学芸府文化祭でも言ったんですけど、
はいはい、
歌手活動を初めて、
うん、
噛んじゃった、
うん、大丈夫だよ。
歌手活動を始めて、うんうんうん、あの1周年になるんですね、
はいはい、
あの去年の11月にあのオムニバス CD のフィールズっていう、
はいはいはい、
ピカレスクレーベルから発売されてる CD に参加させていただいて、
は
い、
うん、
でそれからお茶の水カカドゥというところであの何回かそのピカレスクレーベルのイベントに出させていただいて、う
ん、なるほど。
で最近はこう違うところにも出てみようかなと思って、
もうどんどんどんね、
前日のその楽エフさんもそうなんですけど、
はいはい、
ちょっとあの新しいライブが一つ決まりまして、
なるほど。もうじゃあ早速だから告知とかさ、はい、先にね忘れないうちに、
うん、はい、ではあの告知をさせていただきます、
はいはい、
11月28日日曜日、うん、オープンが10時45分のスタートが11時15分と、うん、あの昼間からのスタートなんですけれども、
昼間から、
はい、
うん、そうそう、まあいいやな、別に昼間の夜深夜だろうとな、
はい、
はい、
あのライブイベントの、ドリームキャッチプレミアムボリューム13、うん、ということであのこちらのイベントに出演させていただくことになりました。で会場の方がですね、うん、
はい、
新宿のルイード K4、
ルイード K4、
はい、ルイード K4 というちょっと大きめの会場でドキドキなんですけれども、
なるほど、
はい、もしあの、うん、興味のある方がいらっしゃいましたら、10時45分オープン、スタートは11時15分、うん、チケットは前売り2500円、当日3000円でドリンク別で500円という形でございます、う
ん、例えばなんかネットとかで、はい、情報は、
あの私の名前はあのアメーバブログでブログをやっているので、
うん、
三枝知恵もしくはあのネルコは育つ
果てなっていう、ね、ネルコは育つ
ブログタイトルなんですけど、
そんな育ってないんじゃないかそうでも
まあまあまあまあ、
うん、横にこれからどんどんとそういう意味でいろいろこう育って大きくなっていこうかなと、
はい、
そういった向きですわね、
はい、
はいはい、それでネルコは育つの、はい、三枝知恵のサイトを訪ねていただければ、
ね、
詳細がアナウンスされているというふうなことですか、
はい、
はい、わかりました、
よろしくお願いします。
とりあえずそれでよかったかな、
はい、他にもあのピカレスクレーブルその主催されているそのブラインドデートっていう毎月やっているあのイベントがあるんですけども、うん、お茶の水カカドゥさんで、でもこちらなんですけどね、
はは、
火曜日なんですよ、
火曜日
開催が、
あ、まあ、それはしょうがないね、かぶっちゃってもね、
かぶっちゃうんですけども、うんうんうん、まあ、今月ですと11月16日、
はい、
で来月ですと12月の21日に開催されているので、うん、よかったらブログの方をチェックしていただけると嬉しいです。
本当だ、ね、
よろしくお願いします、
は
い、
それはそうとね、この前ライブ終わって、はい、まあ、しばらくちょっとみんなで飲んだりとかお話ししたじゃないですか、
はい、
あの後はあなた経過ラーメン行ったでしょ、
経過ラーメン、あ、はい、行きましたね、はい、
美味しかった、
美味しかった、
美味しかった、あの時間からだけどよくまたあれだけパクパク食べてまた経過ラーメン食べるね、また若いからっていうこともあるかも、
そうですね、あのちょっとあの動きすぎたから、
動きすぎちゃって、
はい、
行きましたか、
楽しかった、あ、
そ
う
です、それはだけ何だったんだっけ、それは何の集まりだったの、
それはあのカラオケ、みんなでカラオケやろうぜみたいな集まりがあって、
ダブルヘッドだったんだじゃあね、大変でした、でまたあれから歌ったの、
あれから歌った歌ったり踊ったりみたいな、
そうですか、まあ若いからね、はいはい、まあそんなことでね、はい、体壊さないようにね、
はい、
元気いっぱいでお送りしたいと思いますけど、今日はまあ千本桜ホールのね、三田社長からのご紹介でですね、素敵な劇団の方をですねお迎えしている東京ハンバーグさん、
はい、名前が美味し
そう、ね、美味しそうなのそこはコンセンサスは一致するな、とりあえずは、まあまあだから、はい、そういったね劇団の方たちこう続々お見えだということでね、あなたもほら結局声優さんやっておいたから、はい、共通の話でね盛り上がれるといいなというふうに思っておりますんで、早速それではサクサク始めてまいりましょうか、いつものサンママンことキーボー伊藤と
三枝知恵の
爆大
FM、
なんと申しましても今日はアシスタントですね、前回に続いて学芸部の文化祭に続いてですね、三枝知恵さんねお付き合いいただくということで、どうぞよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
はい、元気いっぱいね、もう今日もまたラーメン食っちゃうかみたいな、焼肉でもガンガン行くぞみたい
ないや、そんなそんなことはないよ、
そうか、イメージ的にはちょっとあのハードボイルドチックで行ってんだもんな、
ハードボイルド
じゃなかった
ハードボイルド、
ちょっとこ う,
そ,
うそんな感じじゃなかったっけ、
あ、
ちょっとおすましキャラ
で見たみたいな、
俺みたいにだって壊れてるわけじゃないだそうでしょ、まだ壊れるの早いからね、まあ、ぼちぼち壊れててくださいまあまあ冗談さっておいてですね、本日のバッカーのメールの紹介をね、サクサクと始めてまいりましょう、早速メールありがとうございました、チョアヘヨドットコムめぐみさんからね、いただいています、いろいろ企画されて、てすごいですね、やることたくさんで大変そうです、全部お一人ですもんね、お体大事にしてくださいね、またブログチェックしてくださってるんですね、ありがとうございます、坂本さんの回は評判良かったんで嬉しい限りです、民謡歌手のね坂本明美さんがあちらの、 浦安 FM の方にお邪魔してね投稿してきたらしいんですけ ど、お歌の方をね、はい、ご披露してきたそうで、そんなチワヘオも浦安市の文化事業に協力することになって今月市のコンサートイベントに参加することになりました。頑張らないとなと思っています。ゲストの件ですが、はい、23日がまだ空いてるようであればお邪魔させていただけますかっていう形で。
あ、いいですね。
やっぱりね、はい、あちらこちら、まあ、って言いましょうか、いろいろご同業でもやはりこうそういう交流を深めたりネットワークをね、はい、広げながらそういう相互扶助的に、いろいろやり取りさせていただくっていうのは本当にありがたいなと思ってるんですけど、浦安政府
浦安 FM
ね、この頑張っておいでだということで今度また市のコンサートイベントに参加するということで、はい、うちらなんかも本当これで6年8ヶ月ぐらいやらせてもらってるんですけど、
すごいですね。
目黒さん祭りなんてのはもう5年行ってますとしね、でまあ夏のイベントの目黒リバーサイドフェスティバルなんていうのは、はい、まあ去年はたまたまちょっとそのご発注なかったんですけども、やはり、ね、目黒のこう中目黒桜祭りだとか、
はい、
もう中小企業家同友会のそういうイベントに呼んでいただいたりとか、学大 FM 自体でだって本当に仙台まで行きましたからね。
仙台まで、
仙台まで出張放送行ったことあるぐらいですから、
あ、すごいですねそれは。
うん、だからこれからまあね、気がついたら、はい、ロサンゼルスね
海外進出、
そう、まあ、凱旋門の下とかね、はい、フランスもねあるかそんなしばらくないわって ずっとないでしょ。フランス行きたいんだ
行きたいです、
ね、いやまあだからどんどんとねそうやってあちらこちら の、 そのラジオ局さんとかも、まあ、交流深めながらね、はい、今度だからそのフレアス FM のチュアヘのめぐみさんが、23日にお越しになっていただけるようだったらまたこちらで楽しくトークさせていただくというふうな形でね、はい、頑張っていきたいと思ってますんで、めぐみさんそんなことで、いつでも お待ちしておりますんでね、お気軽にお出かけになってください。さあどうぞ。
はい、ご無沙汰しております、
はいはい、
梅林亮さんから、うん、銀座のこうちゃん、あきらちゃん、
こうちゃんだね、うん、
銀座のこうちゃんの店を11月いっぱいで辞めまして、うん、12月よりコンサル兼店長として、うん、新橋でおでんバーをオープンすることになります。 おでんバーっていいです ね、元 OL さんが一大決心して退職し店をやりたいということでご縁がございました、うん、あ、いいですね、
うん、次がいいです
次、うん、次これ、うん、おでんとバニーガールのお店です。
これだ、
来ましたねこれは。
おでんとバニーガールとミックスさせちゃうんだから、
これは足を運ばないと。これはいいでしょう、
はい、
まずはご報告まで、うん、PS 離婚カップルに幸せあれ、
はい、うちはほらもういろんな方と交流があるわけじゃないですか、
はい、
あの離婚式って今ほら流行りの離婚式の、
はい、
寺井博樹氏っていう方がおいでなんだけども、はい、この梅林君は私のまあ昔からのおなじみのお友達なんですけど、その彼にその離婚式の寺井氏のことをお話したわけさ、はい、そしたらまあ早速こうやって離婚カップルに幸せ幸あれと
なるほど、
まあ離婚カップルにあんまり幸じゃないかもしれないけどそういうこと言っちゃうけど寺井氏にまた怒られちゃうから、まあいずれにしてもね、はい、こういった身近なところからのはい、アナウンスも皆さん受け付けておりますのでどんどんとねお知らせいただければと思います。続きまして身近なところといえば伊藤清水様って、ということでいただいておりますのが、あ、こちらはじゃあね、お嬢も、はい、ご一緒した生け花摂修流、はい、このインファームさんをご紹介いただいた次期家元のね増野光春さん、ミキシーでのお誕生祝いメッセージやライブのご案内などいただきっぱなしで失礼いたしました。また先日はお会いできず残念でした。明日のライブ本当は伺いたいのですが、流れの活動、ごめんなさい、摂取流の活動の一環で高野さんたちと出かけてしまっており、帰りの時間が読めないので何とも言えません、うん、松川さんが出席されるということで私も時間が合うようであれば終わりだけでもお伺いしたいと思っています。インファームさんでの放送もかなり定着してきたご様子で固定ファンの方たちもできて、いい感じですね。いつも放送内でもメルマガの内容などご紹介いただいて感謝しております。引き続きよろしくお願いします。また私を大題材にして笹先生が書かれた小説で華道流派の後継ぎで高校生の増野くんが個性的な仲間たちと学校で起きる事件を解決したりしなかったりするお話
すごいです、ね、
小説になっちゃった
って、
家元探偵増野くん県立桜の花って書いて大岡高校っていうのかな、はい、これぼっち部っていうのかな、ぼっち部かね、ぼっち部なのかな、
ぼっち部
がポプラ社より発売されましたと。第1章はウェブで読めます、
うん
うん、そしてそんな笹先生と私の対談がポプラ社の小説誌、これはアスタっていうのかな、 ASTA 12月号にて、あるいはタワーレコードやツタヤなどで配布されている、フライング、ポストマンプレスっていうのかな、
はい、
12月号でもハリウッド女優オリビア・ワイルドさんに、
ほう、
ご存知、 わかんないね。まあ、ハリウッド女優さんとかいろいろいるからね。東流福家元が茶道を指導するなど取材協力しました。その他11月13日土曜日15時から19時半、会場デザインフェスタギャラリー原宿イースト2、知ってる？
デザフェスって言ってよく聞いてます
ね。2フロアのキッチンスペースにおいて、会費が読者価格3000円、一般4000円にて、お酒とともに生け花を楽しむ華道夜会、これを開催されるということでね。詳しい内容と申し込みは生け花接種流ウェブにてご確認ください。おー、すごいね。
いいですね。
いいじゃん。学園風を中心にしてって言って、はい、まあ、勝手に言い放っちゃってますけど、いろんなこう企画やイベントがどんどん目白押しでね、はい、こういうアナウンスをさせていただけるだけでも嬉しいなというふうに思ったりするんですけども。
はい、
ちょっとお話できた？あのいや、こっち見ても誰もいないから。その時に、その時の状況で、お話できた？摂取流の家元とか。
ちょこちょこ。
あ、本当？
はい。
ね、彼はもう本当におとなしいね、お顔立ちで、まあ、家柄もほら、やっぱお花の師匠の、お家だから、もう本当に上品でね、
上品ですよ、
物腰も柔らかくてね、はい、あれなんだけど、虫も殺さないような顔をして、この営業活動だけ、マネージャーの高野君っていうのはしっかりしてるから、この福家元は。ここがもうがっつりしてるからね、やっぱりね、そうだからもう、なんていうの、一番ね、そういう、はい、お家元さんはもうおっとりしてていいわけよ、周りがもうギスギスガスガスと頑張っていけば、ギスギスって言ったら変だけど、
いや、
だからどんどんやっぱ良くなっていくんじゃないですか、はい、この前もだって、あそこのビルは、日テレのなんかテレビドラマの撮影に使われたりとかね、いけばな接種料、今ほら、はい、いけばな男子、
ああ、いけばな男子、
これとも離婚式と来てますから。
来てますね、
もう屋上パフォーマンスは廃れちゃったんで、ここもう一つちょっと楽屋で盛り上げていかないと、
盛り上げていきましょう、
ね、頑張ってお送りしてまいりたいと思いますけども、はい、はい、続いて、
はい、今週行けなくてすいませんでした、楽屋準レギュラー松永さん、
はい、松永さん
、はい、前回は岩原さんに会ったんですね、パワフルな人ですよね、
はい、
最近はあまり会ってないですけど、うん、僕もだいぶお世話になってます、
うん、
日曜の学園文
落ち着いて落ち着いて、
日曜の学園文化祭楽しみにしてます、はい、ということで、
そうなんですよ、
はい、松永さん、
あ、ちょっとお話できましたね、
はい、
逆に松永さんとはがっつりお話できたりしてだ楽しいっていうか、あれでしょ、
はい、
すごくこう包容力もあるし、いろんなね、はい、こうお話が、
はい、
どんなお話されたの？
それは内緒。
内緒なんだ。別に内緒にしなくたっていいと思うんだけど。
いや、その方が面白いかな
と思う。いや、だから、まあ、また、本当に今、学園風をね、準レギュラーみたいにして応援してくださってる方なんで、
はい、
また時間が、またこう、ね、適当いい時間になれば、また応援しに、お越しになっていただけるんじゃないかと思いますけどね、はい、そんなこんなで、松永さん、今後ともどうぞよろしくお願いいたしますよ。はい、続きまして、ちょっとお堅いところにはなりますけども、勇敢富士、永田町新潮流ということで、改めて甘い景気判断、衆議院議員海田万里事務局さんからいただいてますね。早いもので国務大臣に就任してから1ヶ月半が経過、就任して真っ先に手掛けた仕事は円高デフレ対応の緊急経済対、ごめんなさい、円高デフレ対応の緊急総合経済対策を策定したことと、月例経済報告の景気認識を足踏み状態と下方修正したこと、そんな中政府の景気認識が9月までは甘かったということは否めず、政府が発表した月例経済報告によれば景気は引き続き持ち直しているとの判断であったが、結局10月の月例経済報告では景気は足踏み状態になっている、また失業率が高水準にあるなど厳しい状況にあるとの表現に基調判断を改めたと、しかし、これで政府を挙げて、景気対策に取り組む体制は出来上がったと、一日も早い予算の作成を成立を期待していると言ったことですけども、ぜひこの辺は、宮田さんに熱いコメントをいただきたいなと、
はい、熱いコメント、
うん、内容でしたらないとおっしゃっていただいて内容でしたら
ないです
私も特にないです、
はい
はい、まあまあ景気が早くね不要 ね頑張っていただきたいなというふうに思いますし、私たちも頑張っていきたいなということで ね、
盛り上げるぐら
いいこと、それを待ってた、それが今一番大事な、はい、はい、続いて、
はい、学園文化
落ち着け大丈夫
学園文化祭っていうのが
言いにくいのか、はいはい、
はい、学園文化祭、はい、お疲れ様です、
うん、
ギター&アレンジの田中修一さん、
はい、
日曜日は電話
いいよいいよ大丈夫で、
日曜日は電話に出られずお力になれず、うん、すみませんでした、
う
ん、
あ、いいえ、
気づいたのが遅かったので電話は控えさせていただきました、
うん、
近いうちに釣った魚にゃにゃ餌をやれのにゃにゃにゃにゃって言って、
はい、
釣った魚には餌をやれのオケをお聞かせできると思いますので、うん、またご連絡いたしますということで、
はい、これはもう、はい、お嬢が聞いてくれたから、
はい、ちょっとあれ、はい、面白かったです。
面白かったですか。だから私のほらデビュー曲が、なんて言うと、別れた女房が店に来た日という曲なんで、はい、やっぱりそれはどっちかっていうと、女房の方から、あ、っていうか、天使の方から見たね、はい、女房に対しての歌っていうことだったんで、これではまあ片手落ちだろうと、はい、いうことで、いつかアンサーソングを書かなきゃいけないなとずっと思ったわけですよ。でようやくここへ来て完成しまして、うん、そのタイトルも、釣った魚には餌をやると、はい、でこれが今度またレコーディングされるという。今度はいいですね、この前ギターとバイオリンだったじゃん、はいはい、ちゃんとあのフルオーケって言いましょうか、スタジオ入ってレコーディングしますんで、はい、またあの出来上がったものを皆さんに、ね、はい、お聞きいただいて、また若女の時のようにしてですね、みんなで一緒に盛り上がっていただきたいなというふうに思っていますけどね、はい、続きましてはセパタクローアジア大会、セパタクロー山田正弘さん、正さんからいただいてますね、第16回アジア競技大会、セパタクロー日本代表は以下の組み合わせで明日から28日まで中国杭州で戦っていきます。16日が VS インド、17日が対マレーシア、18日が対中国、19日が準決勝、20日が対インドネシア、韓国のリーグ1位と2位と1位もしくは2位と対戦、ブログで随時報告しますのでチェックしてください。14年に一度のオリンピックの次に、
4年に一度です、
あ、ごめんなさい、あ、そうだね、4年だね、コーテーションマーク一緒に読んでたね。4年に一度のオリンピックの次に大きい他のスポーツも集まる総合大会で、セパタクロー界最高峰の世界大会です。今までセパタクロー人生10年間と日本セパタクロー界20年の思いと応援、声援、エールへ感謝を込め、決勝まで行きメダル取ってきます。
かっこいい。
今なんかやってんだよね、中国でね、はい、アジア大会、昨日もサッカーとかやったでしょ、うんうんうん、だからあれに行ってんだ、
すごいですね。
でも分かる、セパタクローって、
セパタクローってあのなんとなくのイメージしか、なんかなんて言ったらいいんですか、
うん、あのね、空中の格闘技って呼ばれてて、バレーボールをね、あの足でやるみたいな競技なの
よ。思い出した、
思い出した。だからすごい勢いでね、はい、バー蹴ったりとかね、レシーブしたりするんですけども、だから空手 のあれをやりながらね、バレーやってるみたいな、これコート競技なんだけどね、すごい。だから彼はだから学園風のゲストに来てくださって、ずっとまあこういう形でね、セパタクロー頑張っておいてたから、学園もそういう意味ではね、すごいっていうのは、あの自分で言うのもなんですけど、いろんなこう、は
い、
ネットワーク、スポーツマンから、そうそう、文化芸能ね、はい、俺だけだからこういったたわけた格好してるから皆さんしっかりしておいでだったりとか、みんなちゃんとした方なのよ。だからまあそういった意味で言うとね、はい、セパタクローマサさん、アジア大会期待してますんで、どうぞまたメダル持ち帰っていただきますようにね、どうぞ応援に頑張っていただけたらなというふうに思いますね。はい、最後になりますか。
はい、千本桜クラブ会員の方へのご案内、
はいはい、
株式会社ライトスタッフと千本桜ホールさんから、劇団寂しがり屋公演都合の種、11月16日火曜日、17日水曜日、チケット前売り3,000円、当日3,200円のところ割引にてご招待します。詳細並びにご希望の方は千本桜クラブ宛メールで公演日時をご覧ください。場所は、東京都目黒区高番、
そうですね、はい、
高番 3-8-11 第3エスペランスということで、はい、千本桜さんからのお知らせです。
そうですね、はい、だからまあ今日も千本桜さんホールのね、三田社長からのご案内で、ゲストの方をお招きしているわけなんですけども、はい、こうやって次々とまたね、いろいろとアナウンスをいただきますと、またそういうこういろんな劇団とのその縦のつながり、また横のつながりとね、いろいろネットワークつながっていって、まあ、それぞれに総合扶助的に良くなっていければいいなというふうに思ってますんでね、はい、まあまあこちらの方に興味と関心面白かった、またお出かけいただくというふうなことで、また本日はですね、次に1曲目、本日の1曲目聴いていただきますけども、その1曲目聴いていただいた後にね、ゲストを呼び込まさせていただきますけども、こちらの劇団の方もね、お話の方たっぷりとお伺い、時間いっぱいまでお伺いできればと思いますけども、とりあえず本日の1曲目、学園服文化祭でトップバッターを見事務めていただきました、本日のアシスタントとしてご参加のね、シンガーの声優の三枝千恵さんによるオムニバス CD 第6弾フィールズでいいのかな、
はい、
の中からナイトアンドランという曲でよかったですか。
はい、私の曲でございます、
ね、はい、じゃあそちらを聞いていただいた後にですね、はい、本日のゲスト劇団東京ハンバーグの皆さんをご紹介してまいりますんでね、じゃ あ, 千恵あの三枝さんの方からご紹介していただきましょうか。
はい、ピカレスクレーベルオムニバス CD フィールズから三枝千恵でナイトアンドラン。
走り出してみよう、いつか描いた輝く場所へ、眠れない夜に てない終わらない旅願って走り出したなら
聞いていただきました、三枝って言ってもいいんじゃないね三枝知恵さんのナンバーからね、はい聞いていただいたところで、本日お待ちかねのゲストをご紹介させていただきたいと思います。今日の時事ネタに行きたいところですけどね、本日千本桜ホールは三田社長さんからのご紹介でございますね、ゲストの方ご紹介しますよ。劇団東京ハンバーグの皆さんですよ。
こんばんは。
はい、こんばんは。まあ、大変長らくお待たせしましたんですけども、もう帰りたいとかそういうことないですか？大丈夫ですか？はい。何しろとにかく千本桜ホール三田社長からのご紹介という形で、劇団東京ハンバーグさんっていうね、いかにももう美味しそうなお名前の劇団でございますけども、はい。まあ名前の由来等々はまあ後ほどプロフィールでご紹介するとさせていただきまして、はい、今日お越しになっていただいた経緯は、まあ、もちろんそのお芝居劇団のねご紹介とか、はい舞台の宣伝ということには違いないと思うんですけども、はい、三田さんというか職場、千本桜さんとはどのぐらいのお付き合いだったりとか、はい、なんて言うんでしょう、もう何回ぐらいステージやっておいてだったりとか。
ですね、今月の終わりに公演あるんですけど、はは、それで5回目ですね、はは、千本桜は。はい、
なるほど、はい、ということはもう都内を中心に活動していらっしゃると。
そうですね、都内を中心というよりも学芸大学を中心にといった方
が。じゃあもうお身内じゃないですか。
そうですね、ありがとうございます、はい、
はい、そんな男性のリーダーっていうか、劇団なんですか、団長さんとおっしゃるんですか。
主催という形で、
はい、はい、そんな主催のあなたはお名前を教えていただけますか。
東京ハンバーグの大西博樹と申します。
大西博樹さん、はい、はい、でこちら女性の方、はい、
役者をやっております相原直子と申します。
相原さん、
はい、
いいですね、
いいですね、
女優さん、まあ、ということは劇団東京ハンバーグの看板女優と。
正解ですね。
いいことですよね。
もうその通りです。
素晴らしいですね。で、まあ、じゃあやっぱりそのでも今日は主力のツートップでお越しになっていただいたということで。
そうですね、ツートップということで、はい、
主力で言うとあんまり運っていいぐら
い、いやいや、いいんじゃないの、そこはやっぱり、はい、ね、それぐらいの、うんうん、はい、いやいや、だってそれでお前トップ言ったとか2番って言ったら言わないで揉めてもらうのは帰ってから揉めてもらえばいいだろうなんで劇団員の人からね、そういう、またさ、中だったリーダーとかさ、オーナーがさ見え張っちゃってってことで、俺は本当トップだよね。これはもう僕はそこまで関与しないんで。
そうですね、
まあまあ、冗談を抜きにして、はい、そんな大西さんと相原さんですけども、はい、今回のお芝居だいたい、まあ、先にご説明していただくのが一番よろしいかと思うんですけども、はい、どういった内容になりましょうか。
ですね、タイトルから、はい、望まれず、はい、授かれず、はい、あるものというタイトル
なんですけど。お預かりしてますよ、三田社長から。
あ、そうですか、ありがとうございます。はい、はい、ですね、まあ、ネタバレいいかな。
そうですね、
1973年に、はい、宮城県の石巻市で赤ちゃん斡旋事件というのがあったのをご存知でしょうか。
赤ちゃん斡旋事件、
はい、
赤ちゃんポストとかだったら聞いたことあるけどね、斡旋っていうことだから赤ちゃんを紹介するってことですか。
そうなんですね、
はい、
その、まあ、菊田産婦人科という産婦人がありまして、その菊田昇先生という方が、はい、まあ、たくさん、まあ、たくさんって言ったら言い過ぎなのかもしれないですけど、うんうん、まあ、そういう中絶をしに来る女性に対して、うん、産んでくれと。
お
で、まあ、授かれない方もいるから、
うん、はい、
産 でここに捨てていきなさいと。
ずいぶんシリアスな芝居じゃないですか。
まあそこ、それは実話なんですけど、うん、それを元に書いてるというだけで。
ということはでも、あ、間違ってもコメディじゃないですよね。
あ、違います。
コメディではないですね。
はい、コメディしようがないもんね、そこら辺ね。
そうですね、はい。
社会派的な感じで、
ね、社会派的な感じだね。
社会派って、何が社会派なのかなっていつも思うんですけど、じゃあそういう、まあそういう堅苦しいものではなくて、ただあの感動をね、僕が感動したいんで、自分で。で、まあ、自分が感動しないものを誰が感動するんだろうなって思うから、だからまあそういう感動できるようなものを上演していきたいなっていうのが、まあ、それで心の栄養っていうふうに歌っているんですけど。
なるほどね。
はい、
でもやっぱりおっしゃってらっしゃることはね、すごくこう社会派的だったりとか哲学的だったりとか、ちょっとこの金髪の髪型からちょっと伺い知れないようにちょっと、ね、はい、ギャップも感じつつ、はい、あれですけども。ということはシナリオとかもやっぱりあの森さんがお考え
た。ハンバーグは僕が立ち上げまして、でそれでまあずっと僕の作品を上演してきてるんですけど、はい、金髪にしたのは女の子に持ってたいからですね。あれ
正直じゃあ下心であげるね。ちゃんと俗世間的なことは持っております
そうですね、あのね、
まあ、なんかほっとした。
はい、全然、
ね、安心しちゃった。
本なんて書いてるらモテるかな、全然モテませんね。はい、残念です。
私もちょっとモテるかなと思ってかぶってみたけど逆
それは絶対モテないと
思います。
ほらただあの野良猫あたりにすごく人気が
言われてしまいます
、はい、そうですね、人気ありそうです。
はい、はい、いやもうだから目黒さん祭りとか行くとね、はい、もう子供たちがたかってきてしょうがないんですよ。後ろからパンパンパンパンもう引っ張りに来る
んで。だからさんまなんですね。
目黒
さんまだからなんだ。
目黒さんまです。
はいはいはいはい、
あれもそうですね、はいはい、今時気づいてそんなに見上げていただいてるみたいな感じはなきにしまわれ
ない。立派なさんまだな。
いえいえ、もう相原さんにはね、最後早くから食いついていただいて、はい、
びっくりしました。
お受けでしたね。
そのお写真
見上げた瞬間でしたからね。何これみたいな。
写真を見てたら、
ね、で見上げたら実物がそこにあるから、
はいはい、
すごいインパクト、
ね、なんかもう
そのタイミング見計らってた
んですよ。いやいや、そんな私そこまで器用じゃないですし、そんな芝居心もないですから。
できるタイミングうまいなと思って感心してたんですけど。
なんでもないです、はいはいはい、まあまあそんなね、おゆんさんと相原さんでございますけど、はい、楽屋的にはちょっとコンテンツがございますんで、はい、まあ、お時間、まあ、ちょっと今日はね、お芝居の最中に抜け出してきていただいたというようなこともございますんで、はい、なかなかこう時間的なこういうね、あれもあるんでしょうけども、学園的なコンテンツに沿って、まあ、ちょっとラジオの中で遊んでいただくというようなことでお願いできればと思います。はい、あの全然フリートークなんで、堅苦しく考えないでですね、はい、今日の時事ネタっていうんで、10項目ぐらい読み上げますんで、はいはい、それちょっと気になったニュースについてですね、はい、触れていただければ面白いんじゃないかと思いますし、はい、またほら、こういう大西さんだったりとかね、はい、あのいろんなお考えがあったりとか、違った視点がこういうふうにして伺いしていることによって、うん、あ、劇団ハンバーグって、っていうね、あのこうユニークなネーミングだったりするけど、大西団長っていうか、まあ、オーナーは
団長、
オーナーっていうか
団長、
ね、ね、はい、やっぱり、あ、こんばんは、準レギュラーの、ね、松永さん到着という形で、まあ、だからそういったいろんな方をお見えになりますんで、
はい、
まさか こういうものはもうこれ以上ないですから、はい、それは安心してください。だからそんなことでね、ニュースについて触れていただければと思います。はいはい、まず尖閣映像流出問題、首相管理不行き届きお詫びしたい、刑事罰には疑問の声も、続きましてドジャース黒田、広島が獲得に前向き、 FA で交渉解禁ということがございましたり、続きましてプロレスの名レフェリー、ジョー樋口さん、死去81歳。わかりますか。
あのプロレスは好きだったので。
あ、やっぱりね、はい、私らのほらもうジョー樋口さんか、はい、レフェリーといえばもう沖式奈さんみたいなね、そんなことだったんです。まあ、いや、お嬢さんたちは分からなくてもいいですよ、
はい、そ
こは。
ちょっと、
いやいや、まあ、それはもうだって私はもうボボブラジルだとかね、大木金太郎だとか、猪木以前のそれはもう時代からですから、力道山に手が届こうかっていう時代の人だったんでね、はいはい、まあ、その辺は置いといて、
はい、
あれ、いや話置いとかないで、置いとかないで、昨日だからなんかプロレスやったでしょ。
え、昨日ですか。
夜見なかった。あ、お芝居があったから、あれか。いや、お笑いの人たちとね、はい、絡んで、
あ、なんか見ました。
うん、見た。
あの変なメールを公開された
。そうあの僕最近のプロレスよく分かんないんであれなんだけど、はい、あなたみたいに本当に金髪にしてらっしゃる方よ。
はい、
それですごくね、あの顔もいかつくてあれなんだけど、はい、あの北海道に興行に行くじゃないですか。キャバクラのお姉ちゃんにこう女房がいるのにこうメールを送ったりなんかして、
はいはい、
でそれをこうリングサイドで終わらない人たちがいじりながらプロレスをやるんですよ。
負けたらそのメールを公開される
っていう。そう、それ だ新しい手法だなと思ってね。あれ結構深夜枠で視聴率来るよあれ絶対。雨上がりが噛んでるから余計に。雨上がりっていうな呼び捨てにするほど俺も親しくないんだけど。
アメトーク。
アメトークじゃなのかな。じゃなくて違うアメトークじゃなくて、はい、アメリカ雨上がりさんがやってる情報なんかちゃんとスーツ着て。情報をそれぞれに持ち寄ってやるみたいな感じの流れだと思うんですよ。あれはだからそれこそね、オーナーとかは劇団のシナリオも書くぐらいだから、はい、ああいう演出だとかそういうのを、まあ、なんかためになるとかってことはないかわかんないけど、今ちょっと話のためにね、
何でもためになります。
プロレスとかもお好きだって言ったから、はい、参考になればなと思って申し上げたんですけど、はい、あんまり意味なかったみたいな。まあ、言っといて、
見逃しました
ね。言えとってないです。報道機関についてね、報道機関に犯行声明、はい陸自衛、これは陸自ですね、陸自衛隊のことですよね、はい、大宮駐屯地そばの、発射筒、事件、筒っていうのは発射の 塔ですよね、まあまあ、円筒の塔ですよね、はい続きまして、学校いじめあった、自殺との関係結論です出さず群馬、続きまして、9月の円売り介入、1回のみ、過去最高額の2兆円超え、続きまして、秋田弁護士、視察事件、自殺するつもりだったということがございましたり、続いて、チリ、落盤事故の作業員ですか、ニューヨークマラソン完走、続きまして行動でもこれは鍛錬してたというふうなことですね、続きまして連夜の延長8対7でロッテ5年ぶり日本一、リーグ3位から初 MVP は今へ、最後に、これは Do Does Do Does っていうか DODAS、見ると聞くと懐かしい人に会いたくなる映像や音楽といったような内容で10項目ぐらいピックアップさせていただきますけど、さあまずは大西さんで気になったところ、
やっぱりあれですね、尖閣映像流出問題ですね、
はい、なるほど、
はい
はい、ここはもうやっぱりね、それこそ今後ドラマになってったりとか、映画になってったりぐらいの勢いではあってもいいぐらいの大事件になっちゃいましたね、今ね、大騒ぎって言いましょうか。
そうですね、
はい、
まあね、メディアあんまね、やっとちょっとそういうこと出てきたかなっていうふうな感じはするんですけど、うんうんうん、例えばで尖閣問題に関してのデモ行進なんかは、はい、東京渋谷とかでいろいろあるにもかかわらず、うん、メディアは全然ね、そういうのね流しませんでしたからね、うん、最初の方は
カメラ意識しましたか今
若干、
はい、そこはやっぱり役者さんだろう、
はい、
はいはいはいはい、
まあ僕これいろいろ喋っちゃっていいんですか。
全然もないですよ。
まあこれ首相の、まあ、菅総理大臣ですよね、
はいはい、
管理不届きお詫びしたいと、
うん、
まあ、誰に何をお詫びしているのかっていうのが流出したことに関して、
うん、
まあ、それを日本国民に、
うん、
ごめんなさいって言ってるのか、それとも中国に対して言ってるのか、まあ、そこら辺がちょっと、ね、民主党はクリーンでオープンなっていうふうなことを歌ってたんで、
う
ん、全然ナットクリーンでナットオープンだなっていうふうには思いますね。
お兄さん的には今回のあれは良しとはしないというふうな展開でしょうか。
まあ、そもそもなんでその撮ったものを早く公開しなかったのかなとか、
う
ん、まあ、いろんなね、うん、噂なんですけど、まあ、いろいろね、メディアでもまだ本当かどうかわからないってことはいろいろ流れてますから、
うん、
早くそういうことはね、クリアにした方がで、
よろしいんじゃないかと、
うん、で、まあ、本当に、ね、戦後65年経ってますけど、
うん、
本当に今日本という国はどっちへ向かうのかっていう分岐点にいると思うんですよ、
はいはい、
まあ、そこをね、国民時代もずっとそういうことに関して、
うん、
無関心だったというか、平和ボケをしてたというか、そういうことに目覚めざるを得ない事件ですよね。
素晴らしいじゃないですか、なんか、
はい、
今日の時事ネタっていうよりなんか朝の時事報道みたいになっちゃったすごいもう勢いでもう、ね、熱く政治について語っていただいて、
いやいや僕全然政治に興味ない
です。年齢とかお伺いしてちゃって平気ですか。
32歳です。
32歳、お若いのにね、
はい、いやいや、
もうだって、まあ、だからそういったやっぱり若い方にそういったね熱いこうって言いましょうか、またそういったいろんなものの政治だとかね、うん、経済について思いをこうやって語っていただくのもまた学芸府の一つの
あり方
だと思ってますんで、
いいと思いますよ。
いや、もう本当にありがとうございます、
はい
はい、ではそんなね、ごめんなさい、お名前なんでした
か。相原
さん、ごめんなさい、相原さん、ね、相原さん的にはいかがでしょう。
私このニュースですよね、
はい、まあ、このニュースでも結構ですし、はい、自分の新たにあれでも結構ですよ、はい、でやっぱり気になるんでしたらやってください、尖閣書道
尖閣書道
女性ながらに、
いや、あのちょっと置かせてよ、
置かせていただいて、やっぱり置くんだ、
ちょっと、
はい、全然問題ないですよ、
大西が話しましたので、はいはい、やっぱりチリ落盤事故の事件なんですけど、
あいはさん、ちょっと話してるんですけど、はい、ずいぶんセクシーなパンツ愛用
や
って
私も今ちょっと足に目が行ってしまって思った
もん、逆にあなたがそんな見てドキッとしたくらい、俺が下見てドキッとしちゃったんです、なんですかその露出は、
すいません、あの、うん、もっと破れたジーパンしかないのかって、
すごいね、いやちょっと
ジーンズがセクシーな感じで、
家田さんちょっと紹介してあげて
もらって、なんかあの結構太もものところまであの、うん、ダメージジーンズのその
焼け目がプワーってあんまり よく見ると、うん、あの荒見えるんで、
ダメージジーンズ
あまり自分
がつきすぎでしょそれ、はい、超ダメージついてるパンツ、もうちょっといったらもうそれこそ パンツも見えちゃうような勢いじゃないですか、
あんまりラジオだとあれですね、こう想像が、
いやいや、それ後で立ち姿も写真だけ
だから、それは想像で、
いやいやいや、びっくりしちゃったね、やっぱり
もういいです、大西さんちょっと黙っててください、
大西さんかぶせてみて、いや大西さん普段からこんな感じなんですか、
いやもう普段もっとすごいです、
ちょっとやめてください、
これはちょっとあの公演をね、
本番女優っていう
ね、そうですね、もう本当そこら辺は
原さんのセクシーさをちょっと
負けないですね、
なるほどね、あ、そんな大西さんから尖閣問題について違いましたね、何でしたっけ、
チリ落盤事故の、
チリ落盤事故、
あ、落盤事故ね、はい、これもまあシリアスといえばシリアスな話では違ってなかったんですけど、もうでも解放されましたからね、解放って大変ですけども、うん、あの救助されましたんでね、
当時だいぶニュースでやってましたよね、うん、なんかこう、
はい、やっぱ気になってましたか、
気になりましたね、うんうん、すごいこう究極の状態に人間が追い詰められてて、うん、それでなんかその、まあ、おかしくなる場合もあるけど、うん、この方たちは違ったわけじゃないですか、でこの方は、うん、そこで練習もしてたんですよね、
そうなんですよね、
マラソンの、
あ、そうなんだ、
だからその時の空気ってどうだったんだろうとか、
ね、だって皆さん方だったら閉じ込められちゃってなんか音楽マグロとか使って発声練習してる、同じなもんやそこまでストイックにやったらすごいなっていうねでも希望としてはやっぱり、いや、全部ヒットしちゃいましたけど、希望としてはね、やっぱそれをやることによって救われたいとか、人生助かるんだっていう希望を、はい、ね、と願かけてるみたいなことだったら、やってたことはまあありかなとは思いますけどね、
そうですね、空気を作ってたそのメンバーってすごいなと思う、
うん、はい、そうですね、
うん、あの中で走って練習してたってことですか、
だからそういう空間があったんでしょうね、行動みたいなのがね、
もう助かる前提で頑張ってたんですね、
でしょうね、きっとね、
それはすごいね、周りの人間にも、
はい、本当ですね、ああもう今日なんかようやく一緒になれたなみたいな感じとにかくダメージパンツに、
はい、いや今僕もダメージちょっとだいぶ相原のことダメージ受けちゃったんで、はいね、何とかこうまとめようと思って言ってみたんですよ、
ね、やっぱそこは今リーダーというかあのご配慮でってことでねはい、ありがとうございます、はい、まあまあじゃあお嬢も聞いておこうか、宮田さん、はい、気になったことがあったら、
このなんかあの内容わからないんですけど、その、うん、do does 見ると聞くとっていうのは何なんですかね、これは、うん、どういうニュースなんですか、これ
なんかやっぱりほら今いろいろそういうね、なんていうの、 IT 系のさ、はい、ものがあるじゃない、そういう素材とかソフトとか、うんうんうん、でああいうのをこう見たり聞いたりするとなんかなんとなくこう懐かしい、人にこうあったような、はい、そういうこう今 3D じゃないけど、うんうんうん、そういったこうまあ、演出効果を持った、はい、新しいアイテムじゃないかなというんじゃないかと思うんですよね、まあ今は本当にいろんな IT 機器出てますからね、
そうですね、
なんとなくほらこう、うん、テレビがもちろん 3D は今も当たり前ですけども、はい、匂いが嗅げるとか感覚をこうなんかね、
なんか触れるとか、
そうだからもうそれこそ映画とかねお芝居やってらっしゃるからよく分かると思うけど、スタートレックみたいな世界がどんどん出てきておかしくないんじゃないですか、バーンとかなんとか移動、サイコキネスじゃないけどもなんとか移動みたいなとかね、手だけじゃこれラジオだから伝わりませんけどね、これチラチラ感は伝わりませんけどね、はい、
ますますデジタル化が進むってことですね、
そうですね、はい、だからまあそういった意味で言うと、あ、まとめていただいてありがとうございますだから本当にお兄さん、学芸もね、はい、そういったものをどんどん取り入れながら頑張ってやっていきたいなと思ってるんで、
はいはい、
またあの私たちがやっぱりその伺い知れないジャンルとか分野の方たちにいろいろ協力していただきながらやっていきたいと思ってますんで、
はい、
よかったらまたそんなことで、
はい、でもあれですよね、はい、この学芸が、はい、その デジタル化がすごくなって、はい、バックトゥーザフュージャーみたいな、うん、なったとしても、はい、この被り物は絶対変わらない
です、ね、おっしゃる通りです、はい、正解です。ただこれがハイテク化されても回り出したりとかチカチカ光り出したりとかっていうことはあるかもしれません。
メカゴジラみたいになって
るんです。そうそうそう、何期待してるんですか。
すみません、
そんなそこまでハイテクにはならないと思いますけど、はいはい、まあ、アナログはアナログな部分で頑張っていきたいと思いますけど、はい、まあ、これの応援に、ね、一つよろしくお願いしたいと思います、はい、さあ CM 挟んで、そんなですね、劇団東京ハンバーグさんですね、どういった方たちなのか、またどういった劇団なのかっていう学歴的なプロフィールの方でねご紹介させていただきたいというふうに思いますよ、はい、それでは慶応レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
なんと申しましても天文桜ホール三田社長からのご紹介、劇団東京ハンバーグの皆さんをお迎えしているということですね。ここでは改めて学園的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、ね、もし訂正や付帯事項等ございましたら何なりとご指摘いただければと思います。劇団東京ハンバーグ、名前の由来、ハンバーグはいろいろな材料を人の手で、愛情を込めてこねこねして一つの形にします。まとまったら食べやすい大きさにして、どこでしたっけ、中火からというのかな、
中火ですね、
中火からだ、あ、ごめんなさい、はい、中火からだね、弱火で焼きます。焼き上がったら重い、重いっていうのはこの観念的な思いの方ですよね。
そうですね、はい、木に目に心ですね、
はい、という思いをですね特製のソースにかけて出来上がり、子供から大人まで永遠の人気メニュー、見に来てくださるお客さんにも参加してくれるキャスト、スタッフにも心の栄養になるような舞台を、想像しています。主催者の大西博樹は2006年に自らの作品を上演するため企画制作の母体となる東京ハンバーグを立ち上げ、うっすら浮かぶ白い月で旗揚げ、はい、地図にも乗らない小さな島で、バー女優、これはアリノスかな、
はい、
神言う時、はい、月月光だ ね、
そうですね、
月光のアリか、
そうです、
はい、東京を拠点にプロデューススタイルで活動。お問い合わせの方は東京ハンバーグ、電話番号は090-5807-3966、 090-5807-3966、また劇団では公演にかかってくれる仲間を募集しております。ご興味のある方はご覧くださいといったところですけども、はい、さあいかがでしょう。
そうですね、ホームページも昨日ちょうど新しいホームページをリニューアルしましたので、
なるほど、
東京ハンバーグで検索していただければヒットします、うん、で東京は漢字の東京ではなくローマ字の TOKYO、
うん、
TOKYO ハンバーグはカタカナで検索していただければ、うん、ハンバーグのホームページ、もしくは僕のブログ、相原のブログなどいろいろメンバー4人いますので、
う
ん、
ほうほうほう、
ヒットすると。
なるほど、
はい、
それにしてもこれ、まあ、ありそうでない東京ハンバーグ、ね、
そうですね、
ユニークだし、はい、本当にお子さんにもおじいちゃんにもおばあちゃんにも、はい、喜んでいただいたりとか覚えていただきやすいネーミングだと思うんですけど、はい、このネーミングの由来は、まあ、由来ではなくてごめんなさい、発案はやっぱり大西さん。
はい、僕です。
お、うん、ただハンバーグ好きなんでだけなんじゃないですか。
いや、それはね、すごいハンバーグ好きなんでしょとすごい言われるんですけど、
うんうんうんうん、
別にそんな、
うん、でもないんだ、
はい、
でもこれ語呂的にはよくできてますよね。
そうなんです、これモーニング娘。と一緒なんですよ、語呂が。これはたまたまなんですけど、
お、
はい、
いや語呂っていうか、
ああ隠すです、僕が言った
ら、ごめんなさい、うん、あ、それはそれでいいんですよ、はい、それじゃなくて僕が言ってなかったのは意味合い。
あ、はいはい、
これ素晴らしいよね、こう練ってこねてみたいなことであって、はいはい、でみんなおじいちゃんおばあちゃんからも好んでもらって、ね、はい、中火で、ね、はい、弱火で焼き上げて、焼き上がったら重いという特製ソースをかけて、うん、これ作りすぎでしょ、はっきり言って。 超よくできてるじゃないですかこれ
そうですかね。
だって焼き上がったら重いという特製ソースをかけて出来上がりみたいな、はいはい、ちょっとここだけ読んでいただきたいぐらいのあれですよ。ここ
重い、
うん、
はい、
焼き上がったら
あんまり重いという
特製ソースをかけて出来上がりみたいな、なんとなくこう
やってね重いっていう女性パターンで読んでもらってい
い。あ、そうですね、はいはい、
やっぱ声優さんがいらっしゃるので、
みんなパラパラかなんでやねん。いやいやいや、まあ、でも本当によくできてるという話ですよ、はい、これ全部だってご自身でなんですか、シナリオじゃなくてライティングされたわけでしょ。
そうですね、まあ、あの半分眠そうな顔で多分書いたと思う
ん
です
けど、いやそれだってタイトルなんかもね、いちいちこうやっぱりそういうちょっとなんていうんですかね、興味をそそられるようなね、でまた情緒、はい、情緒的なタイトルだったりするじゃないですか、
は
い、
ああそうですかね、う
ん、はい、これはでもあれですか、相原さんは大抵はご参加なさってらっしゃるということなんでしょうか。
いや私はこの月光のアリカという作品からですね、
あたりから
今回が3作目です、はい、
うん、はい、あたりからダメージしちゃった、
ダメージしちゃった
今日はもうこれ通していくんでよろしく。
途中から聞かれた方は
その月光のアリカの次に、うん、あの口紅を初めて刺した夏っていうのがを上演したんですけど、それも千本桜で、うん、今年の8月ですね、うん、先々月、
うん、
先々月か、
ね、いやいや私こういう言い方したら本当に、ね、あの素人なんで失礼かもわかんないですけど、はい、本でもさ、はい、まあ、本読むの好きなんで本屋さん行くじゃないですか、はいはい、そうするともちろん立ち読みしますけど、タイトル見ただけで買ってしまおうかなっていうね、あの本があったりしますよね、うん、はいはい、それぐらいタイトルがこう情緒的だったりとか興味深い印象のタイトルがついてるんじゃないかなというふうに印象するぐらいですよね、
う
ん、
ありがとうございます、はい、
だからこれやっぱりあのライターっていうのはシナリオライターだってあり、はい、まあ、演出家としてもいろいろそういったこうそれこそハンバーグの練って練ってじゃないですけど、いろんな思いがあってここまでたどり着くわけでしょ。
そうですね、僕、
まあ、安直にできるやつもあるか、
え
手がピュッとこう考えたままできるやつあるじゃないですか。曲だって俺らだって、
はいはいはい、
2、30分できちゃう時もあるもん、練って練っても出てこねえみたいなのもある
し、ね、ある日突然ポンと降ってくるような感じが
あるのかもしれないですね、ありますもんね、うん、そうした意味で申し上げたんです、別に安直に、はい、そんなにあれしないで、はい、うんうんうん、
ただなんだろう、僕はあの独身で子供いないんですけど、自分に子供をできたら同じような形で名前つけるの、名前つけるのと同じだと思うんですね、作品にタイトルつけるのって。僕はそういう風に捉えてはいるんですけど、他の作家さんはどうか知りません、知り合いないんで。
なるほどね、はい、でもどうなんですか、ちょっと今の発言でですね受けて、相原さん的には、はい、どんな、まあ、リーダーっていうかオーナーっていうか、
オーナー
あのまあまあまあ言っても、まあ、リーダーですよね。
そうですね、
どんな感じの方なんでしょう。私から見ると、はい、やっぱりこうオーナーらしいオーナーっていう感じするし、はい、まあ、ある種でもそういうこうなんかトップを走る人っていうのは、ね、孤独であったりとか、はい、ある種独善的であったりとか、はい、いろんなやっぱ才能のこう、ね、そういう孤高な部分ってあったりするんで、はい、なんとなくそういうの見え隠れする部分もあるんで、はい、まあ、そちらは、見てる側からその、まあ、部下といいましょうかね、一緒にやってらっしゃる仲間として
私あの大西と同い年なんですけど、
そうなんですか、
はい、
も
う稽古中っていうのは本当に、うん、もう全て納得できるというか、なんか身内を褒めるのもあれなんですけど、うん、もう本当にすごいと思うんですよ、書く本も
どうすごい、
はい、どうすごい、
うん、
なんか全て、
うん、すごいなんか暴れ出したとかすごい
そういうすごいです
それ蜷川さんみたいな配達投げてきた
んですか。あのやっぱダメ出しっていうのあるんですよ、稽古やっててここダメ、こここうだろう、それもう一回違うのにしてとかやるんですけど、それに対して、うん、んってそれはおかしいんじゃないって思ったことは今まで一度もないです。
あ、それいいですね、
一度もない
です。あ、そういう意味ですごいんだ、納得がいく、
すごい、
全てにおいて、
はい、
なるほど、
ね、なんですけど、稽古以外の時はちょっと問題があ
れまあ人間的にはね、それは
やっ
ぱそれは大内障ありますけど、
どんな問題が、
大内ね、
どんな問題が、
歌がうまい、だピアノの先生でもピアノの先生が、あのいやいやいや、お上ピアノがお上手なのと、はい、教え方が上手なのとまた違いますからね、人格とまたそれは違いますからね。
そうですよね、
うん、だからってあなたがどうってわけじゃないですか、いやでもなんとなくね、そういうストイックさが伝わってくる部分があるんで、あったので、ちょっと今あの改めてね、綾野さんにお伺いしてみたんですけども、はい、例えば三枝さんなんか、はい、あなた声優やるわけじゃない、
はい、
でこういうこうチームでやってる方たち見るとどんな印象なのか、逆に言うと
どんな印象
って言っても声優だからさ、一緒にチームでやることもあるんだろうけど、
はい、
でも基本はピンじゃない。
そう、あ、でも物によりますね。例えばその舞台とかでも一人芝居でやる人がいたりとかするんで、うん、どこでも基本的に役者っていう立場として同じなので、
うん、
私もあの3年間あの養成所で勉強して映像もやりましたし、舞台の方もやらせていただいたので、すごいその今の演出が分かりやすいっていうのはいいなと思って。
あ、そうなんだ、共感できるもあるわけね。
こう 演出さんの気持ちが強すぎるとあのそのイメージ先行で言われてなんとなくわかるけど納得がいかなくてモヤモヤってなる時があったりとかするのでそういうあの意思の疎通がしやすい主催さんは素晴らしいと思います。あ、
そうか、主催さんっていうんだな、うん、だからね、ゲス要するにだな、劇団じゃない、
はい、
ここは、
はい、そうですね、
もうなんかもう一連、まあ、表現はうらいかもしれない、一連卓章っていうかもうね、回廊凍結みたいなことだとすると、うん、いろいろな問題だったりとか大変なこともあるんだろうなと思うんだけど、それでもやってく、やってるという凄さね、これは僕らなんかもう本当にどっちかというと僕なんかもずっとピンで歌ってて後ろにバックを、はい、あの頼んでやるっていう感じで、うん、バンドっていう組織でやってきたっていうのは学生時代からも久しくないので、うん、逆に羨ましかったりすごい興味津々な部分もあるわけですね。どんな感じなの、なんかすごいモコモコしてるんだろうかとかドロドロしてたりするんだろうかとかさっぱりしてるんだろうかとか。あ、そうなんですか。はい、
一番最初、まあ、ハンバーグ3人で立ち上げたんですけど、僕のこの僕について来れなくなっちゃって、もう旗揚げ終わって僕一人になっちゃったんですよ、うん、で2回目3回目4回目5回目まで僕一人で、うん、僕のプロデュース公演としてやってたんですけど、あ、まあ、いつの間にかこうメンバーがポコポコ増えてきて、
うん、
で僕はあの劇団東京ハンバーグって名乗ったことないんですけど、いつの間にか劇団になってまして、まあそれもそれでいいかなと思って、あんまこだわりはないんですけど、いや例えば演劇ユニットだろうと東京あの劇団だろうとなんか集団だろうと、
はい、
僕がやりたいことやっていくだけなんで、うん、あんまりこだわりはないんですけど、まあでもこうやってしてね仲間が増えていくのは、
はい、
僕の東京ハンバーグだったのに僕たちの東京ハンバーグになったことは嬉しいです。
でもやっぱりね、今お話聞くだけでリーダーシップは終わりなんだなっていうのはね、本当に今伺い知れるんで、もうこのリーダーシップ感を本当に菅さんにぜひ発揮してもらいたいなと思わないといられないぐらいですよね、民主党の今ね。
あ、はいはいはいはい、あ、政治とはまた別だと思うんですけど、
いやいや、でもやっぱりリーダーシップっていうのは相原さん大事なことじゃないですかね。
そう思います。
まあ、だって本当にこう下がついてしたっていうからね、あの何笑ってんですかついていくものにとってはね、まあ、やっぱりこう先頭切って言ってもらう人がね、迷ったりとかね、はい、こっち行くぞあっち行くぞっていうの意識もあるでしょうし、いろんなこう配慮もあってのことだと思うんですけどね、うん、なるほど、分かりました、うん、まあ、東京ハンバーグさんとしては、はい、じゃあどうですか今一応節の情報でしたりとか、まあ、個人レベルでも結構なんですけど、なんかハマってることだとかそういったことが終わりでしたら。
ハマってることですか、
うん、いや劇団としても でもいいですよ、個人としてでもいいし。
あ、東京ハンバーグはですね、はい、やっぱり役者はね、あの例えば野球選手だとかサッカー選手っていうのは、
はいはい、
あの毎日練習するわけじゃないですか、
はい、
で役者だけこの公演に向けてのこの期間だけ稽古するっていうのが、
うん、
なんかちょっとその役者としてのレベル、日本のね、はい、演劇界の役者のレベルっていうのはなかなか上がってこない要因の一つなのかなと思って、
うん、
東京ハンバーグでは来年の1月から、
う
ん、あのまあ、メンバー東京ハンバーグ全部で4人なんです、僕含めて4人なんですけど、
はい、
とあと何人かこう募集しましてですね、3ヶ月間 の, この、まあ、週1で、はい、テキストは僕らが用意するんですけど10人ぐらいで週1でこう稽古というかトレーニングをですね、
はい
はい、やっていこうかなっていう。
いいと思いますよ、
ね、やっぱりそこはね、
はい、あのね、ぜひハンバーグのレベルアップにもなるし、うん、役者のレベルアップにもなるし、
うん、
いいことづくめですね。
いいです、はい、だって相川さんの場合はそれで結局いいありとかそういうことじゃないわけでしょ。だって
今それはもう
ね、やっぱりそれはリーダーシップがあるからってことですよね、
はい、
それがまあどんだけお金使ってるのかね、まあ、分かりますよ。やっぱりそれはもうあの会社がある方がね、トップは会社があるのに違いないですが、
そうですね、
うちはそれがないんで困ってるんで自分で言っちゃった言っちゃったみたいなことですけども、まあまあそんなね、東京ハンバーグさん、プロフィール簡単にご紹介申し上げましたところで、なんと申しましても今日はですね、劇団のそのお芝居が近いということには違いないと思いますね、
はい、
そのアナウンスを CM に続きましてですね、キーボードのギター教室の方でね、いろいろと学園的な Q&A に続いてですね、お伺いしてまいりたいと思いますよ。それではごめんなさい、丸い四角の CM でこちら。
丸い四角、丸い グ、ハグのことなら丸石、丸石ハグ、丸石ハグ、丸石ハグ、丸石ハグ。
教室の時間ではありますけどもね、本日は何と申しましてもゲストに千本桜ホール三田社長からのご紹介、劇団は東京ハンバーグの皆さんにお迎えしているということでね、ラクエフからそんな劇団東京ハンバーグさんへの Q&A をお伺いしてまいりますので、どうぞ差し障りないところで お答えいただければと思います。さあ、宮田さんの方お願いしますよ。
はい、ではそれぞれ の改めまして、はい、ご本名またはニックネームでも構いませんので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、で日頃のお仕事や活動内容などそれぞれお聞かせいただければと思います。ではまず、はい、大西さんの方からお願いします。
ご本名大西博樹です。
はい、
あとニックネームですね。ニックネームは団長。
ニックネーム、
いやいや、主催、主催。
こう呼んでほしいとかいうのがあれば。
え、何ですか、ニックネーム。
別に大西、大西くんとか、ひろきくんとか、
ひ
ろきくんって言われたりとすると、すごくドキッとして、大西、大西さんっていう、大西って言いにくいじゃないですか。はい、大西さんっていう人多いんですよ。でも僕、大西さんって、死をちゃんと言ってくれると、ドキッとくるんですね。
気をつけます。
なんだこの回
いや、私も今どこで突っ込もうかなと思ってどこに何を感じたらいいのかなと思ったんですけど、でもまあ個人でやっぱりあるでしょ、それぞれにね、はい、うん、俺だってキーボーっていうニックネームだけど、やっぱりあんまりないな俺はやっぱりないな、どこにアクセントを持ってこられても俺はないな、うんうんうん、まあまあそれで、はい、そちらはニックネームとかは相原さんは
本名は相原直子と申します。
直子さん、はいはい。
ニックネームもないですね、うん、大西さんからは相原って言われるんですけど、
相原さんって言いますよ。
いや、相原
そこで揉めないでいただきます。
相原さんって
申し訳ないですけど、申し訳ないですけど、いや、またあの主催あの、はい、これからですよ、お芝居はこれからのことですから、はい、学園に来たがためになんか仲違いになっちゃって大変、ちょっと私も罰が悪いし、はい、あの千本桜さんにも顔向けできなくなっちゃうんで、はいはい、まあ、その辺はちょっと去っておいてですね、はいはいはい、まあ、お名前、ね、年齢的にはね、まあ、先ほど伺っちゃいましたけども、はいはい、お住まいと日頃の活動内容っていうとやっぱ東京近郊、
そうですね、
ね、目黒学芸大学とおっしゃってましたけど、生まれが目黒区、目黒育ちみたいな。いや、
僕は全然あの三重県の伊勢市です。
マジっすか。
はい、
本当。
はい、僕伊勢市です。
俺島町和具で。
え、三重県の人なんですか。
うん、
和具ですか。
和具だよ。
あ、マジですか。
すごい、すごい、
うわ、めっちゃ嬉しい。
今がっしり
と。いやいやいやいや、じゃあ、ほんでな、
はい、
ほんでな、
はい、
ほんでなって言うやんか。
はいはい、言います言います。
いや、これね、ちょっと今日ちょっとドクッとしてるわ今、うん、っていうのは、はい、今日の朝日新聞で、はい、やっぱり三重県の伊勢の人が出てたのよ。
あ、そうなんですか。
で、僕これ51になるんですけど、はい、僕1個下の子なんだけど、はい、その子がね、あなたは政治とか経済おかしいみたいなんであれだけど、 大杉栄っていうのは昔ちょっとね、その活動家がいた、
はいはい、
大西さん、
こっち側の、こっち側の人ですね。
大杉栄、こっち側系、はい、
こっち側の人です。
その人のフォトをモチーフにした本を書いてる人がやっぱり伊勢島の人だったの、
は
い、
あ、そうなんですか。
それでそんなことを読んで今日出てきて、ここでまた伊勢島の人間のことがある
の。
へー、何これと言って今ちょっと
鳥肌
が立ってるんだけど、
僕は立ってません。
嬉しい嬉しい嬉しい。いやいや、それはもう、はい、またそんな話ちょっとじっくりしましょうよ、
はい、
今日もうちょっと行きます時間。
はい、
そうですか。
三重の方って聞いただけ
で。伊勢どちらですか。
伊勢市、もう伊勢神宮から自転車で10分ぐらいです。
あ、そうです。船とかわかる。
あ、はいはい、はい、
まあ、だって司法書士とかやってる友達いっぱいいてるもん。
あ、そうですか。
みんな司法書士じゃないですよ。
はい、
はい、嬉しい嬉しい。
僕のおばあちゃんがね、うん、まあ二見なんですね。
あ、二見で、はい、あら、いいわね、ほんと懐かしい、嬉しいわ、うん、はい、そんな全然関係のない、はい、ところで相原さんは、はい、まさかあなた鳥羽だったりとかしないよね。
私は山口県下関市出身。
おお、なるほど、うん、西寄りだから近いじゃないですか。
強引だ、
強引だ、くくり、強引だ、くくり。はいはい、それで、はい、あ、山口県ということですね、はい、なるほど、なるほど、はい、いやー、INQ って言うけど分かんないもんですね。はいはい、まあ普段はだからそういった形でお二人でね、劇団ハンバーグさんを、ごめんなさい、東京ハンバーグさんを、はい、まあ引っ張っておいでだというふうなお二人でございます、はい、さあ、はい、続いて、
まあキーボー伊藤さん並びに学大 FM のことはどちらでお知りになられた感じですか。
まあ、ここは三田さんからの、ね、
はい、三田社長です、ね、
ご紹介には違いないです、はい、だってこれは初めてご覧になったっていうのはあんまり、
あ、うん、
僕はね、あのミクシーのコミュニティでちょっと見つけたんで、 あの見たらうわそんな被ってるわ
わーみたいなね、
はい、
はい、はい、そんなこと
感じでした。
まあこれご縁によかったら、ね、あのレンタルとかもしてますんで、お芝居お使いのようでしたらいつでもどうぞ。
また機会があれば。
何目輝かしてるのやっぱ、ね、素材として使えるからそこはやっぱり
被り物ってやっぱりなんかこう子供の頃からワクワクするじゃないですか。
ありますよね。私も別に子供の頃からこうだったわけでもないですけどね。そうですか。いやいやいや、一気になんか近づけたような気がして嬉しいです。
ちょっと訛りが出てくるのが
ね、本当に。いやいや、そんなことないんですけど、はい、はいはいはい、続いて。
はい、エピソードとしてこれまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたものなどがありましたらお聞かせくださいということなんですけども、
なんか面白い話もいいんですか。感動する。
どうぞ。いいですよ。
ですね、僕昔バイトしてたところで、はい、あのまあ、6階7階ぐらいのビルでの僕はある、まあ、3階フロアでバイトしてたんですけど、はい、まあ、ある日からセキュリティがつくようになったんですよ。
セキュリティ、
はい、うん、どの階にもエレベーターをこうドア開くと、まあ、セキュリティのごっついお兄さんが立ってますね。でそれって時間によってこうくるくる回るみたいで、前回いるから、ですごい一人仲良くなった人がいて、その人があのプロレスの橋本慎也すごいそっくりなんですよ。で、まあ、僕らバイト先とかで今日も橋本おるなみたいな話をしてたんですね。で、全然3階休憩中にこのエレベーター乗って下に行こうと思ったんですよ。他の階の人が乗ってたんです、開いたら、
うん、
で開いて僕乗り込んで閉まったら、他の階の人たちも橋本今日3階かって言ってたんですね。あれ、
え、
何の話
ですか。あれ、それ何の話ですか。
え、今のオチですか。
みんな橋本ゆでだって、その人のこと。だからもうみんなどこでも同じように
言ってんねん。あ、そういうことね。
本人がとか思って一瞬びっくりした。
なるほどね。
橋本慎也僕すごい好きだった。
あ、なくなっちゃいましたよね。はいはいはい、でも本当にプロレス好きなんだ。
最近はでもね、ちょっともう執筆が忙しいんで。
なるほど。
見る暇がないんですけど、一時期は本当にあの見に行きましたよ、よく。
そうですか。まあまあ、そんなね、プロレスファンというか、まあプロレス好きな、お兄さんでございますけど、大したオチでもなくですね。いやいや、振りをもうちょっとがっつり振っていただかないと、ね、ちょっと振りが甘かったじゃないですか。今自分自身反省あるでしょ。
今だいぶダメージ受けました。
いやいや、主催捕まえて俺もこんな言い方もしたい。失礼なんだけども、まあまあまあ、そこら辺はね、はい、まあまあ置いといて、はい、さあ相原さんでございますけども、
はい、まあ、これまでの活動の中で困ったことや失敗したことということなんですけど、
はい、
困ったっていうかびっくりしたことですけど、まあ、過去にその舞台をやっていて、ちょっとした、あ、もう何年も前なんですけど、うん、悪役だったんですよ。
お、悪役。
それこそ関西弁の悪役で、もうすごい苦戦したんですけど。
めっちゃよろしいやん。
いやいや、もうい
い
です、
はいはい。
で、それでまあちょっと、まあ、終演後にお客様をお見送りしている時に、はい、ある見知らぬお客様が私のものにやってきて、
はい、
すいません、一つ聞いてもいいですか、女性ですかって聞かれたんですよ。男性と間違われたみたいで、はい、あれこれ大丈夫ですか。
それも振り甘いわ。とりあえず振りも甘いし、落ちも甘い。
関西弁関西弁って言ったから、なんかそのお客さんにさ、あの関西弁、ま、全然ですよって言われてんのかなと思ったら、全然違うとこ来たから。何やねんな。
いや、まあお二方とも別にお笑いは専門の方じゃないからね。
だいぶダメージ受けた。
ダメージ受けました。ダメージ
学 F に来て、なんでわざわざダメージ食らいだから二人帰ってかないかんって話ですけども、まあまあそんなね、でもほらやっぱり宮さん、二人もやっぱりシリアスなね、おシリアスだって、シリアスなやっぱりね、それなんか基本だと思うから、まあそこら辺はちょっとコミュニティ的なタッチはね、また芝居の中でこの要素どんどんと、私もまとめようとしてるやんだから。
いやいやいや、まとめる立場なんで、まとめ立ってください。いや、
お願いしますよ、はい、まあ、そこはね、はい、まあ、どんどんこれからまたそんな風にしてね、いいお芝居を展開されるんじゃないかと思う東京ハンバーグさんに最後の、
はい、はい、最後に東京ハンバーグさんのこれから の, あの告知や、あのご自身のそれぞれの何かやってみたいこと、挑戦したいこととか夢など、大きいものからちょっとしたことまで、なんか告知とかがありましたらお願いします。
まあ、個人的な、ね、はい、あの夢とかあれもそうなんですけども、はいはい、今日は何よりあのアナウンスを先に、ね、やっていただかないと、告知の方ですよね、
はいはいはい、
お芝居の方どういった内容でしたでしょうか。
ですね、
主催
望まれず
頼みますわ、ちょっと
すいません、はい、あの、まあ、望まれず授かれず、うん、あるものという作品なんですけども、
はいはい、
僕いつもチラシに三文字載せるんですね。
なるほど。
それを今日相原が読んでくれ
る。おー、いいですね。
いきなり来ましたね、また振りが。
いやいやいや、
よろしくお願いします。
はい、
そう。
望まれず授かれずあるもの。頬を突き刺すほどの雨だった。稲妻の竜が天と地を支配し、おたけびを上げるたびに雷を落とす窓の外。個室のベンチシートに座り、妻の白く細い手のひらを握りしめたまま、ある出会いの時を静かに待っていた。大きな落雷、共に院内に響き渡る小さな産声、呼吸と瞬き、廊下を走る足音、ドアが開く瞬間、すべてがスローモーションのようで。生まれたばかりの赤子を抱いた助産婦は言う。生まれましたよ、かわいい女の子です。おめでとうございます。頑張りましたね。まるでその赤子を産んだ夫婦へかけるかのように。1972年の晩秋、季節外れの嵐が荒れ狂う牛蜜時、宮城県石巻市の某産婦人科にて、欲しかった子供に出会えた。
はい、
ありがとうございます。
すごいエコーが。
気を使っていただき、ありがとうございます。
はい。はい、まあ、じゃあ見どころということになると、大体じゃあやっぱりこのシリアスな感じ、シリアスというんじゃなくて、何ですか、そのこうじょ、やっぱり人間の情愛とかそういったことなんでしょうか。
ヒューマニズムですね。そういうジャンルで言えばそうなのかもしれないんですけど、なんかなんていう、まあ、僕はそのないことは絶対書かないんで、はい、そのなんか人間がどうしても生きていく中で避けて通れないようなこと、普遍的なことをどれだけこういろんな角度で描けるかなっていう感じで、まあ、今回はこうチラシもね、赤ちゃんが表紙になってるんですけど、まあ、ある家族の話ですよね。
なるほど。さあ、そちらが、何月何日から何 何日までの何日からみたいな、
はい、
そうですね、今月ですね、はい、11月24日の水曜日から30日の火曜日までですね。
料金の方は、
はい、料金は前売り券が2800円、はい、当日券は3000円、
はい、
初日と平日のマチネ昼公演だけは2500円となってます、は
い、ということですね、はい、で会場の方が千本桜ホールさんということでございますね、はいはい、他になんか特にまた、不足なことがございましたりとか何かお知らせのことがございました、
25日と26日の19時半公演の後に、はい、ポストパフォーマンストークショーというのがありまして、
なるほど、
僕が喋ることにな
って、素晴らしいじゃないですか、
喋りもできる作演ということで売り出していこうかなと、
はい、どうなるんですか、ね、ね、
それとなんだっけ、ほら学芸大の近辺で、
あ、そうですね、はい、1週間前ぐらいに、はい、この辺り学大駅の近辺でチラシを、うん、配らせていただいて、
お店
にお伺いして、
大きチラシ、張りチラシ、
そうです、80件ぐらい回らせていただいて、もう本当に皆さんあったかくて、置いてあげるよって気さくに、もうこんなおしゃれなお店に置いてもらえるんだろうかっていうところまで、その心よく皆さん、受けてくださって、
なるほど、
ちょっと店の都合で貼れないっていうところも、うん、ちょっとじゃあ興味あるから1枚だけちょうだいとか、
おいいです、ね、
もうすごい皆さんフレンドリーであったかくて、
私はそのあそこのなんか脇が入った本屋の脇が入った焼き鳥屋にポスト貼ってくれたら断られたことあ
もしかしてこれ被っていきました
これじゃないとき
焼き鳥屋にさんまはね、
ね、
あ、そうですよ、
ね、前はい、どうぞ、
はい、いや、皆さんこの FM、
そうですね、
聞いてもらってる方にはね、本当にこの場を借りて、はい、お礼させていただき
たいと思います。
ありがとうございました
。皆様、ありがとうございます。
じゃあもう最後に夢になりますけども、それぞれにはでも結構ですし、劇団東京ハンバーグさんとしてでも結構ですけども、最後いかがでしょう、主催の方でも、相原さんの方でも。
僕の夢ですか？
夢でも結構ですし、劇団としてでも結構ですよ。
劇団としてですね、
はい、
やっぱり、なんだろうな、その、この東京ハンバーグという団体が、うん、いろんな、ね、うん、人にの作品がいろんな人に見ていただけることができればね、
はい、
まあ、全国回ったりだとか、
うん、
もうそれ、そういういろいろね、そういうのあるんですけど、
はいはい、
夢ですか、
うん、次回の放送前に考えてもらってよろしいですか
僕ね本当ないんですよ。
何のことないでしょうけどもまたね。
なんかね、その日のことしか考えてない。
いや全然問題ないですよ。はい、でもまあ本当にそういった意味ではご当地つながりという部分には違いないんで、はいはい、お互いにねその夢もそれぞれどんな具体的な夢ということじゃなくて、はい、やっぱりあのそういった夢に向かって頑張っていかれるようだったらね、それはもう千本桜の三田社長ともいつもお話していることなんで、はいはい、頑張っていきたいですよね。
あ夢というよりね。
思い出した。
思いついた。
夢というよりねこんなん言うとアホちゃうの、はい、言われるかもしれないですけど。
はい、いいですいいです。
やっぱりこうね僕あの平和が平和であればいいかなと思うんですよ、うん、そしたらあの、ね、ずっとお芝居できるじゃないですか、うんね、なんかこう戦争なんかね、
ま
あ、あったら、うん、そういうの一番最初になくなるし、はいまあね、表現の自由とかいろんな言論の自由とかもなくなっていくんでしょうけど、うんまあ、そういうのはなそういうお芝居とかそういうことが演劇とかっていうものが世の中がなくなっていくほど寂しいことはないなと思いますね。
いや地域性と結びつけるのは彼には失礼かもわかんないけど、俺も屋上パフォーマンスやってる時に、はいはい、春先なんで、はいはい、やっぱり投資自殺されたりとかね、そんな方多いんですよ。でこれ見てたら簡単にそんなこともないやろにと思って、
ね、
いやいやそういうね今、はいはい、あの言われたことと同じなんですよ。やっぱり大西さんが言われたようにね、あのこうやってやってられることが幸せ、
そうですね、
平和そのものだなと思って、やっぱりそれは戦場カメラマンじゃないけどこんな格好したら一発撃たれますからね。
そうですね、はい、
ね、
あのもしね、まあ、いないと思うんですけど、この楽F を聞いてる方の中でもう自分あかんわって思う方がいらっしゃるんだったら、なんかそう思い立つ前に、はい、あのキーボーイさんの歌聞いたり、ハンバーグの、ね、芝居見に来たりして、はい、もう一回ちょっと考えてみたらどうかなっていう、こんなことやってるやつらおんねやみたいな。
いいですね、いい話しましたね。なんかね、
なると思うんですよ。
はい、まあ、まあだから宮田さん今日も今日本当にこれでねまた限りというんじゃなくて、はい、これ2回3回とまたお越しになっていただいて、
ぜひ
ぜひますますお話伺いたいと思いますんでね、はい、次回またこれに懲りずにお出かけになっていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでは本当に、今日もう忙しいところ抜け出してきていただいたということなんでね、はい、お尻もケツカッチンということでございますんで、はい、ここにて、撤収していただくということになりますけどね、はいはい、東京ハンバーグのお二方ですでしたけども、お名前の方は大西
弘
樹さんと相原
直子です。
はい、直子さんね、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
頑張ってください。
はい、どうもありがとうございます。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
No!
月9日火曜日放送第341回 87.0 メガヘルツレギュラー放送いかがだったでしょうかということですけども、はい、さあ三枝さん的にいかがでしょうか。
はい、いや今回も楽しませていただきました。はい、
ねえ、
カミカミだったのが大反省なんです。
あ、それはね、はい、あのお互い様っていうかやっぱりもうやっていく中でのことなんで、はい、あのどんどんそういうのをやってなんか修練していただくというかな、はい、あの、そうですね、研鑽していただく意味でここに来ていただいていると思えば、
はい、
まだまだこれから、あとでもどうなのマジでそういうラジオについて、はい、そういうこうなんかここで、はい、まあ言っても2回目だけどね、来ていただいてどんな印象なの？
ラジオってやっぱすごい楽しいっていうイメージがすごく強くて、うん、なんかこうきちっとしなきゃいけないものとはまた違うじゃないですか、うん、情報を常に発信できるっていう場所がすごくいいなと思って、うんうんうん、
まあでもね、やっぱりほらご自身のねプロダクションのあれがあったりとか、はい、事務所の関係、まあそれとか、はい、ライブとかねあるからなかなか難しいと思うけど、よかったら楽屋ちょっとちょいちょい
ぜひぜひ
顔出しにいらっしゃればいい、はい、ね、アシスタントでまた
お願いします。
本当やってみるつもりある？
あ、全然、
本当ですか？
むしろ逆にありがたいぐらい
ね、マスターもよくしてくださるし、
はい、なんかもうそのなんか自分がその喋れる場所があるっていうのは本当にありがたいことで、
そうですか、はい、ね、じゃあまあ本当にこれをまた限りってことじゃなくて、
はい、
あのどんどんと私の方からもあのお声かけさせていただくん
で、ありがとうございます。
ほら松永さんも応援してくださるから、
はい、ありがとうございます
ね、はい、そんなことで、まあ今日はね、残念ながらインタビューしているお時間がなかったんで、会場にお越しの皆さんにはねちょっと申し訳なかったような、またお邪魔になってはいけないなという部分がございましたんですけども、またよろしかったら学大 FM の方ですねお付き合いいただくということで、お願いできればと思います。さて次回の放送は11月16日火曜日第3週目の放送ではですね、サブパーソナリティに前田ゆかりさん、そしてゲストには前田さんからのご紹介、グローリースタイルプロモーション所属、天音夏さんをお迎えしてお送りしてまいりますんでね、
すごそうな名前ですね。
そうですね、引き続き、うん、リスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、またそちら宛てご意見ご感想とどんどんお寄せいただければと思います。
はい、あのラジオドラマの方もね、
うん、
私が主演させていただいているので、
うんうん、
ラジオドラマ1の方もぜひぜひよろしくお願いします。
あ、そうかそうか、本当だね、はい、前田さんの方でね、はい、そうだそう、で今日はだから皆さんなんかお話の方に講じておいでのようなんで、たまには、はい、
ね、
あの地味にひっそりとうちらだけで締めさせてもらうというのもありじゃないかなと思うんで、はい、ちょっと松永さんだけちょっとお借りしていただいて、
松永さん
だけちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと
ちょっと
ちょっとちょっと、はい、一緒にね、はい、それはもうもうなんて言っても準レギュラーですから、今日はどうもわざわざまだお忙しいところ、
本当にお疲れ様でした。
はい、最後なんで一緒によかったら締めていただいてよろしいでしょうか。他のお客様ほらなんかとお話しとお食事中みたいなんで、あなたは全然関係ない人じゃん。そんなこともないでしょうけど、ちょっとひっそりと、はい、3人で締めてまいりましょう。よろしいでしょうか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。